2ページから5ページ。宿、飛鳥藤原の宮都。宮都の宮は宮殿の宮。世界遺産登録。問い合わせ先、観光まちづくり課、観光事業係。電話429111。内線3623。7月26日日曜日、韓国プサンで開催された世界遺産委員会で、飛鳥藤原の宮都の世界遺産登録が決定されました。桜井市にある遺跡、山田寺跡も構成資産に含まれています。地域の歴史と文化の価値が世界に認められた今、その魅力を改めて感じてみませんか？人類みんなの宝物、世界遺産。世界遺産は、歴史的、文化的、または自然的に、特に価値が高く、人類全体で守っていくべき遺産として、ユネスコ、国連教育科学文化機構によって登録されるものです。飛鳥藤原の宮都は、これまでも地域の人々を中心に、大切に守られてきました。世界遺産登録をきっかけに、人類みんなの宝物として守り、未来に伝えていかなければなりません。世界遺産は3種類。1、文化遺産。人が作った歴史あるもの、建物、遺跡など。飛鳥藤原の宮都は文化遺産。2. 自然遺産。特別な自然の場所、貴重な動植物やその生息地など。3. 複合資産。文化資産、自然遺産の両方の価値を持っているもの。日本の世界遺産一覧。日本地図があり、文化遺産、自然遺産の場所が点で示されています。奈良県の世界遺産は、飛鳥藤原の宮都のほか、古都奈良の文化財、法隆寺地域の仏教建造物、紀伊山地の霊場と参詣道が登録されています。各資産の詳細は文化庁ホームページへ、二次元コードが載っています。世界遺産登録までの歩み。平成18年11月30日、桜井市、橿原市、飛鳥村及び奈良県と共同で、飛鳥藤原、古代日本の宮都と遺跡群を世界遺産暫定一覧表への追加記載候補として提案。平成19年1月19日、飛鳥藤原の宮都とその関連資産群として、世界遺産暫定一覧表への追加記載候補に選定される。平成19年1月23日、世界文化遺産特別委員会で調査・審議結果が、文化審議会文化財分科会で了承される。平成19年2月1日、国からユネスコに暫定リストを提出。平成19年10月3日、桜井市、橿原市、飛鳥村及び奈良県で構成する世界遺産飛鳥藤原登録推進協議会を設置。令和6年9月9日、文化審議会世界文化遺産部会で文化庁の推薦決定。写真は推薦決定を受けた記者会見とあり、知事と市長、村長の4人が手を重ね合わせるポーズをしています。写真終わり。 令和7年1月28日、世界遺産条約関係省庁連絡会議で、政府の推薦決定、推薦書をユネスコ世界遺産委員会へ提出。令和7年9月、国際記念物遺跡会議、イコモスによる審査・現地調査。令和8年7月26日、世界遺産委員会で審査、世界遺産登録決定。写真はパブリックビューイング記念撮影とあり、大勢の参加者たちの最前列の人たちが、祝飛鳥藤原の宮と世界文化遺産登録決定と書かれた大きな横断幕を手にしています。写真終わり。機運を高めた周知の取り組み。地域全体で世界遺産登録を後押しする機運を醸成するため、シンポジウムや商業施設などで啓発イベントを開催してきました。写真が3枚あります。1枚目、橿原市で行われたシンポジウム。2枚目、イオンモール橿原での啓発イベント。3枚目、アベノハルカスでの啓発イベント。写真終わり。飛鳥藤原の宮都とは、世界遺産に登録された飛鳥藤原の宮都は、桜井市橿原市飛鳥村にある今から約1400年前の遺跡群で19の遺跡から構成されています。飛鳥の宮都から藤原の宮都への都の変遷は、中国大陸や朝鮮半島の国々と交流し、新しい文化や社会の仕組みを取り入れながら、日本で初めて古代国家の宮都が誕生し、成立したことを示しています。その後に作られた平城京や平安京の造営と進化にも大きな影響を与えました。この時期の年表があります。古墳時代の終わり、6世紀末、飛鳥、中央集権国家体制の飛躍的発展、694年、藤原、中央集権国家の成立、710年、奈良時代、年表終わり。飛鳥藤原の宮都構成資産一覧。写真提供、世界遺産飛鳥藤原登録推進協議会ホームページ、飛鳥村教育委員会。3つのテーマに分けて説明があり、関連する資産の写真が載っています。また、次の5ページ全体が飛鳥藤原の宮都構成資産マップになっていて、それぞれの場所が地図上で表示されていますので、ここで合わせてお伝えします。括弧1、新しい国の完成、宮殿・漢画跡。飛鳥の宮都では、まず天皇が住む宮殿が中心に置かれ、その周りに少しずつ漢画・役所の建物が作られていきました。藤原の宮都では、最初から宮殿を計画的に作り、国を治める機能が宮殿にまとまりました。このような宮都の変化は、日本で初めて誕生した天皇を中心に国を治める体制が完成していく様子を示しています。写真は、1、飛鳥旧跡。2、飛鳥京跡園地。1、2ともに、甘粕の丘の道を挟んだ東側にあります。3、飛鳥 水落ち遺跡、甘笠の丘近くの飛鳥村埋蔵文化財展示室の北。4. 坂船石遺跡、奈良県万葉文化館の南。13. 藤原旧跡、耳なし山、かぐ山、うねび山の山戸三山に囲まれた中心あたり。括弧2。お寺づくりと仏教の広がり。東アジアとの交流。仏教寺院跡。大陸から伝わった仏教は、古代日本の国づくりに大きな役割を果たしました。豪族たちが自分たちの力を見せるために、寺、宇治寺を建てるようになり、仏教が広まりました。山田寺跡はその代表例です。その後、災いを鎮め、人々の安全を守るために、国の寺、国家寺院が建てられました。この変化は、仏教によって国を治めていく仕組みに取り入れられたことを示しています。5. 飛鳥寺跡。甘笠の丘近くの飛鳥村埋蔵文化財展示室の南。6. 橘寺跡。飛鳥村役場の東側。7. 山田寺跡。桜井市にある構成資産です。山田寺跡とは、曽我の倉山田石川の麻呂によって641年に創建された宇治寺。発掘調査で発見された透明回廊の復元模型や出土遺物などは飛鳥資料館に展示されています。アクセス、桜井駅からバスで19分。山田寺跡で AR ガイドを体験しませんか？現地に設置されているマーカーを読み込むことで、建造物が CG で蘇ります。史跡を最新技術で楽しんでみませんか？二次元コードが載っています。8. 河原寺跡。甘笠の丘の南東あたり。9. 日の熊寺跡。高松塚壁画館から少し離れた南西あたり。14. 大観大寺跡。かぐ山の南西のふもと近く。15. 元薬師寺跡。うねび御陵前駅の東側。括弧3。新しい墓の誕生。墳墓。古墳時代には、巨大な前方後円墳が作られていましたが、飛鳥時代には中国の影響を受けて、四角形の墓、宝墳や八角墳が作られるようになります。八角墳は天皇の墓に使われており、天皇を中心とした国の誕生を示しています。石室に描かれた詩人などの絵画は、墓の主を守るという考え方が中国から日本にも伝わったことを示しています。10. 石舞台古墳。甘笠の丘から南東に少し離れた位置にあります。11. 勝負池古墳。甘笠の丘の南西のふもと近く。12. 剣越塚古墳。飛鳥駅の西側。16. 天武持統天皇陵古墳。17. 中尾山古墳。19. 高松塚古墳。いずれも飛鳥駅の東側。18. 木虎古墳。飛鳥駅から南東に少し行ったところ。以上です。なお、各構成資産の詳細は、飛鳥藤原の旧都ホームページへ、二次元コードが掲載されています。